この2ヶ月間、創世記のヨセフ物語をずっとこう読み進めてきましたけども、この9月1ヶ月間は、今青沢長老に朗読していただいたルツ記を読み進めることになります。ルツ記っていうのはわずか4章のね、本当に少しめくったら終わるとても短い、物語です。もし、まだ読んだことがないっていう方がいましたら、今日帰って、読んでいただきたいなって。笑ってる人がいますね。読んだことない人いるかな、ね、ぜひ読んでみてほしいなって思います。まあ、ルツ記は今日読まれたように、まあ、そのナオミっていう女性、またルツ、その女性たちを中心とした物語ですよね。もうずいぶん前になりますけど、教会学校のクリスマス会では、日曜さんがナオミさん役をやって、真彦さんがルツさん役をやって、子どもたちにこのルツ記の物語を演じたことがあります。よく知られている物語ですよね。エデマの落ち穂拾いの、ミレーの画家の、ね、絵はやっぱりそれは有名だし、この落ち穂拾いっていうのはこのルツ記から、まあ、そのイマジネーションというか題材が取られているというふうにも言われます。教会の中ではルツさんっていう人がいたり、ルツ子さんっていう人がいたり、今日はナオミさんお休みですけど、多分ナオミさんはこのナオミから取られたのかな。ナオミさんってね、よく教会の中にも、いらっしゃいます。吉崎先生とこうナオミ先生でしたよね。ルツにナオミって意外と私たちにも馴染みのある、名前が出てきます。ナオミっていうのは、今日の後の20節のところに、まあ、心よいっていうふうに鍵括弧があって意味があるということが、語られてますけど、ルツっていうのは友達、そういう意味を持っている名前です。ですから日本風で言えば智子さんになるでしょうかね、そういう意味を持つ、名前の女性たちの物語です。まあ、イスラエルの女性であったナオミと、まあ、その息子のお嫁さんであったモアブ人、外国人であったこのルツの物語、この2人のですね、まあ、小さな家族の物語、まあ、ヨセフ物語の同じようにこういわゆるファミリーヒストリーがここでまた物語られていくわけですけど、でもこの小さな女性たちの家族の物語が、しかもイスラエルからすればその外国人の女性であったルツ、その人々のつながり、いろんな出来事が壮大な神様のこう救いの物語に連なっていたっていうことなんですよね。読むと分かるんですけど、このルツ記には、神様が直接的に語りかけてくる場面って一切出てこない。いわゆるこう神の言葉として鍵括弧がつくような形でですね、神様の言葉が語られるということはないですよね。だけどナオミであったりルツであったり、このあと登場してくるボアズっていう男性であったり、まあ、そういう登場人物が、まあ、神を信じながら歩んでいく、物語、その信仰者の歩みの中で神様の御業が語られていくし、結論を先取りするような形で言ってしまえば、このモアブ人女性ルツっていうのがあのダビデの、まあ、ひいおばあちゃんになるわけですよね。で、今新約聖書のマタイの福音書の系図で読んだように、またそれはキリストへとつながっていく、まあ、そういう、こう壮大な神様の救いの歴史、まあ、救済史、まあ、そういう、こう大きな枠組みの中で、でもこの小さな女性たちの物語が味わい深く物語られていく、まあ、そういう書物だと思います。でルツの物語はこのエリメレク一家を、まあ、襲うですね、で見れば悲しみの出来事からこう物語られていきますよね。だけどその物語が本当にキリスト誕生っていう壮大な救いの物語、歴史につながっていく。 イザヤ書に、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているっていう、イザヤ書55章9節のとても有名な言葉がありますけども、まさにそのことがこのナオミ、ルツたちの家族を通してもこう物語られているんだなというふうに思います。で、まあ、このナオミが経験したこと、エリメレク一家が経験していったこと、それは今日の箇所ではわずか7節で語られているわけです。文字数にして400字弱なんですよね。原稿用紙400字詰め原稿用紙1枚に収まる言葉でこの1節から7節は物語られているわけですけども、それで実際物語としてはこのルツ記のなんていうんですかね、序章というか場面設定というか、まあ、そういう役割を果たしている箇所でもあると思うんですけど、だけどここに書かれているわずか400字弱、7節足らずで書かれている出来事はものすごい多くのことを、多くの出来事を語っていますよね。外国への飢饉があって外国へ移住しなければいけなくなった。その移住していった先で夫との死別を経験する。その外国の地で息子たちがモアブ人の女性たちと結婚する。またその息子たちが亡くなる。そしてまた帰国を決意する。その一つ一つの出来事だけでも大変な出来事だと思いますね。飢饉で外国に一家で移住するってこと一つだけでもものすごい出来事ですよね。先週私の携帯電話に石塚先生からブラジルのひずみさんのお写真が送られてきました。ひずみさんというのは子供の時10代で家族と一緒にブラジルに移住されて、今マッタでサンジュアン教会のメンバー長老さんとしてもね、歩まれて望み教会にも来て証しをしてくださいました。ただ今もう病が重たくなって今、横になっている時間が増えて、でその病床で生産式をしている様子の写真を石塚先生が送ってくださいました。でその日住さんの写真を見ながらですね、日住さんがブラジルに渡っていった時語ってくださったこと、また私がブラジルを訪問してその移民として向こうの地に渡っていった方々のお話を伺うことを思い出しました。お一人お一人ものすごい長い時間かけて語ってくださるんですよね。そこにある物語、出来事、その時の気持ち。父親の決断でマフロンとキルヨンも何歳でこのモアブの地に行ったか分かりませんけども、きっとそこにも一人一人に物語りたくなるほどのいろんな思いがあったと思うんですよね。ナオミはもしかしたら反対したかもしれない。だけどエリメレクの決断によって一家で移住していった、その時の物語ろうと思えばそれこそこのルツ記全部を通したって語りきれないほど文字数を必要とするんだと思います。その異国の地でまた夫エリメレクが亡くなる。ナオミにとっては海外で、当時男性が非常にこう中心的な社会の中で夫を失ってしまう、それは本当に女性にとって大変な経験なわけです。このこと一つ語るにも語り尽くせない言葉が、言葉にならない言葉がきっと多くあったと思うんですね。息子たちがその後結婚する、モアブ人の女性と結婚するんだって聞かされる、ね、イスラエルとモアブっていうのは結構微妙な関係が続いているわけですよね。モアブの地っていうのは視界がありますね。後ろに地図があるので見てくださればと思いますけど、視界を挟んで西側がいわゆるベツレヘムがあったりエルサレムがあって、その視界の東側がモアブの地なんですよね。でイスラエルは出エジプトしてモアブの地から約束の地カナに入ってくる、まあ、そういういきさつからも歴史的にはこういろんな衝突があったり、侵入されたり侵入したり、 まあ、そういういろんな複雑な感情もこう持っている関係なわけです。申命記の立法の中にはモアブを敵にするなっていう戒めがあるかと思えば、モアブ人は主の回収に加わることができないっていう、そういう立法も入ってるんですよね。敵としちゃいけないっていうふうに立法があると同時に、モアブの人たちは主の回収に加わることができないっていう、そこにこう微妙なこう関係性が立法の中にも見て取れるわけです。でそういう民から息子の連れ合い妻をこう家族として迎える、この一つに立ったってとても大きな出来事だと思います。いろんな思いがここにあったと思うんですよね。そしてその10年間の生活、その10年の生活だってもういろんなことがあったと思う。で実際子供を授からない、夫婦だったわけでしょ。そのことだけでもきっといろんな思いがこの夫婦の中に、家族の中にあったと思います。そして息子たちとの死別、オルパとルツにすれば自分の連れ合いとの死別、本当に一個一個に大きなドラマがあって物語があって、この7節の中には語られていない、記されていない多くの言葉があったに違いないわけですね。でもそういう中で今日与えられた箇所では印象深く、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ一人残されたって聖書は記しています。ナオミは夫と二人の息子に先立たれ一人残された。ここからルツ記の物語が始まっていくわけですね。一人残された、実際にはお嫁さんのオルパとルツはいるわけですよね。だけどここは一人残されたっていう物語るところに、なんかナオミさんの深い痛みでありまた悲しみがあるように思います。その深い痛み、悲しみ、孤独、それを誰ともなかなか分かち合うことができない、そういうこう喪失の悲しみ、それをナオミが抱えていた、一人残された、その言葉に表現されているように思います。で実際ナオミは今日の箇所じゃないですけども、13節ではその自分の経験、人生のこう体験を主の御手が私に下されたからだっていうふうに表現していますね。主の御手が私に下るっていうのは主の裁きを受けたっていう、そういう意味ですよね。だから神様から裁かれてる、そういうこう痛みを訴えてます。帰国後に20節のところでは、全能者が私をひどい目に遭わせた、主は私をうつろにさせた、私を不幸に落とされた、そういう言葉さえこのルツの言葉の中に、言葉を見出すことができます。一人残された、神にさえこうなんか見捨てられた、そこにこうナオミの深い悲しみがあって、またそれがこのルツ記の初めに置かれている、そこからこの物語が始まっていくということ、もう生きる望み、生きる意味、そういう、こう希望なんてない、そう思われるようなところから物語が始まる。ナオミの生涯はそこで終わらなかったっていうことですよね。もう終わりだっていうところから始まっていく物語があるっていうことじゃないでしょうか。一人残された、そういう絶望的なところからでもなお始まっていく神の物語がある、そのことをこのルツ記は物語ってるんじゃないかなって思います。アメリカにアメリカ合同教会っていう教派がありますけども、その教派のキャッチフレーズっていうのがどうもあるそうなんですよね。アメリカ合同教会のキャッチフレーズ、 それは神様がコンマを置いたところに、コンマを置いているところにピリオドを打たないでっていうキャッチフレーズらしいんです。神様がコンマを置いているところにピリオドを打たないで。ピリオドっていうのは文章の終わりに打つ、コンマっていうのはまだその先に続く文章があるときに打つわけですよね。ただ神様がコンマを置いているのにあなたたちがピリオドを打ってはいけない、それをこう一つの教派のキャッチフレーズにしているっていうのを聞きました。もうダメだって言ってピリオドを打ちたくなる、そういう中でそれこそ命を絶ってしまったり、時には自暴自棄になって、まあ、大きな事件を引き起こしてしまうようなことが私たちの中にも起こったり、しますよね。先週から夏休みが終わって子どもたちが学校が始まりましたね。でその学校が始まるにあたってやっぱり学校が始まると同時に最近子どもたちが自殺をしてしまうっていう時期が急激に数が増えるっていうことが問題となって、まあ、新聞なんかでもね、相談できる場所があるよ、一人じゃないよ、まあ、そういうことがいろんなところで呼びかけられたりしています。夏休み明けに子どもたちが命を絶ってしまう、まあ、なんかこう一人残されている、自分一人残されてしまっている孤独、そういう経験を、まあ、直美さんと同じ経験ではないけども一人残されているっていう経験を私たちもいろんなところで小さな子どもからまた私たち大人も時々にするんじゃないかなって思います。もちろんそれは本当に深い死別の悲しみの時に味わうこともあります。老いを経験する中でそういうことを経験することもあります。先ほど大人文休で分かち合っていましたけども、子育てをしている中でなんかその母親たちの中で自分一人だけなんかこう取り残されているんじゃないか、置いてきぼりを食ってるんじゃないか、自分だけできてないんじゃないか、そういう孤独を味わったり一人ぼっち、そういうものをこう感じたり味わうってことがあります。それは本当にナオミがそうであったようにルツとオルパっていう実際的にはそこに人がいたとしても感じる孤独、寂しさ、痛み、さらに言えばナオミがそうであったように神を信じていてもそういう思いにさせられてしまう、なってしまう、神に見捨てられた、神の御手が私に下った、私は不幸だ、そう嘆きの中に落とされてしまう、もう終わりだ、そうピリオドを打ちたくなることがあり得るわけです。だけどもそうではないのだということをこのルツの物語は、ルツ記の物語は私たちに語りかけているのだと思います。一人残されたナオミのこの出来事から物語られ始めていくこのストーリーはですね、まさに神様が打ったコンマだったということが読み進めていく中で明らかにされていくわけですね。今日の箇所でも、6節のところにナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った、主がその民を顧み食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの地で聞いたのであるというふうに記されている。きっとそこであった出来事っていうのは、まあ、天候が回復したのか、飢饉が収まって農作物がこう回復してきた、そういう食べ物の収穫ができるようになったっていうニュースだったと思うんですよね。だけどそのことを主がその民を顧みてくださったっていう、主を主語として語る出来事としてナオミは語り聞くわけですね。主がその民を顧み食べ物を与えてくださった。でまさにその中にこの後落ち穂拾いのことも含めて ナオミ家族のこと、ルツの物語っていうのもその神様の顧み、救いの物語の中にこう入れられていくわけです。ナオミとルツが共に生きる決意をして、ベツレヘムでの新しいこう生活、それから展開していき、ナオミの思いをはるかに超えた出来事へ、それは最後にはキリストにつながっていく物語につなげられていったわけです。主イエス・キリストが、そしてこの世に与えられた、あのナオミの物語から始まってマタイ福音書で語られた系図のように、キリストが私たちにこう与えられた、まさにその出来事は主がその民を顧みてくださった出来事の極みなわけですよね。主がその民を顧みてくださった、それゆえにキリストを与えてくださった。で、先ほど賛美歌を歌いましたけども、そしてそのキリストは私たちにとって命のパンであるわけですね。その食べ物を与えてくださったっていう、これはルツの物語から言えばベツレヘムの地での一つの食料の物語としてつながっていきますけど、でもキリストの光の中で読むときに、どうしようもない一人ぼっちの寂しさの中に、その民を憐れむために、顧みるために、神はキリストを与えてくださった、その身を命のパンとして私たちに与えてくださった。それがまた新約聖書が、また福音書が私たち一人一人に物語っている救いの物語であると思います。あなたは一人残されているのではない、あなたは神に見捨てられているのではない、あなたは神の裁きの中にあるのではない、神の愛の中に置かれているのだ、あなたを救い出すために私はこの世に来たのだ、その福音の知らせをキリストは一人一人に物語ってくださった、告げてくださった。私たちもまたその命に招かれた一人一人であるわけです。ナオミの物語は、ルツの物語は、私たちの救いの物語へとつながっていくし、また私たちの中に、このルツの中に記されている救いの物語が語られているんだと思います。私たちも、一人残される、そういうような痛みを経験する。ピリオドを打ちたくなる。だけど、それでも神が続けてくださる物語がある。主イエス・キリストの生涯、それは私たちにその希望を告げてくれているわけですよね。特にあの十字架と復活という出来事、それはその出来事が私たちにとって本間ではなくてピリオドである。逆ですね。十字架というのが決して、ピリオドではなかった。あそこでもうおしまいだっていう出来事を経験するわけです。死っていうことさえ私たちにとっては終わりだって、だけどそうではないっていうことをあのキリストの物語は私たちに告げているわけですね。そこに私たちの救いがあるし、私たちは希望があり続けるわけです。旧約聖書の箴言に、このような言葉があります。箴言の23章18節、確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはない。確かに未来はある、あなたの希望が絶たれることはない。心に刻みたい言葉だと思います。そしてナオミの生涯、またルツの歩みというものは、このことを証しする物語であると思うし、また私たちキリスト者の歩みというものも、いろんな経験をするし、涙を流すし、もう終わりだ、神を呪いたくなるような不幸だ、そういう言葉さえ私たちの経験はするわけですけども、だけどにもかかわらずなお私たちの先には未来がある。あなたの希望は絶たれることがない。キリストのゆえに私たちはそう信じ、 また希望をいただいて生きることができる、そのことをまた今日また今月は、ルツキの物語を通して、味わっていきたいと思います。そしてこの後今日は聖餐を預かりますけれども、と主が民を顧みてくださった、そして食べ物を与えてくださった、キリストを私たちに与えてくださった、その恵みを受け止めてまた一週間の歩みへと使わされていくものでありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。ルツ記を読み進めていきます。どうぞこの中であなたの豊かな恵みとまた救いの御業を味わい、また私たちも希望を持ってこの一週間を生き始めていくことができますように、あなたの力を一人一人にお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。